4. 町長と語ろうタウンミーティング。9月28日水曜日16時から17時。家庭バレーボール協会参加者10人。テーマ、スポーツを通じた街づくり。問い、バレーボールは地域に密着しているスポーツ。年々チームが減少しており、コミュニケーションが取れなくなってきている。答え、高齢者の集まりは多くあるが、皆さんのような世代の集まりは、町内であまり見かけない。大会などでもそれぞれのチームで長年頑張っていらっしゃる方が多いように思う。問い、協会を通じてボランティアなどにも参加している。先輩方は今後のお手本になる。答え、昔から PTA など地域で活躍されている方が多くいらっしゃる。20代の方々は少ないですか？問い、数えるほど。チームは15、6ある。今は仕事をしている人が多い。家庭、子育てもあるので、自分の楽しみは後回しになる。新しい方は幼稚園のサークルから入ってきているのが多い。答え、幼稚園時代のお母さん同士のつながりは貴重だと思う。小学校以上になると顔を合わせる機会が少なくなる。問い、幼稚園時代のチームは若くて結束力も強いが、一人抜けたりするとなくなっていく傾向。地区のチームもメンバーの入れ替わりがない。マンションのチームは住人の入れ替わりがあり、誘うのも難しい。播磨町の体育館には、冷暖房設備や遊具施設など、子供が遊ぶ施設がない。ロビーのプレイコーナーでは、他の人の迷惑になるので、専用の場所があれば子供を連れて練習に行ける。夏の熱中症対策として、冷房をお願いしたい。答え、大体育室規模の冷房は大変難しい。中体育室に冷房を設置してほしいと要望があり、今後予算協議する予定。問い、使用している場所のみ点灯しているので、他の体育館と比べて照明が暗い。答え、電力会社の要請で公共施設はかなり節電をしている。要望はスポーツクラブにも伝えておく。問い、播磨小学校の体育館を区切る中央のネットを直すのは難しいか。答え、小規模のものなら学校の判断でするが、大きな改造や改修となると、大規模改修時に対応していくことになる。問い、体育館の耐震工事の時に一緒に修理をお願いしていた。答え、大規模改修の時に改善を検討するよう担当部署に伝えておく。子供が中学生ということですが、中学校給食についてどう思われているか。問い、娘は楽しみにしている。答え、お弁当ではどうしても偏ってしまう。給食なら食材や調理方法を知るいい機会となるのでは。問い、中学校1年生と3年生では食べる量が違うと思う。答え、部活もしていると給食だけでは足りないので、おにぎりを持たせたいという声もあるが、業者によると食中毒があったとき、原因の特定が難しくなるので避けてほしいとのこと。量については食感方式にしているので、クラスで調整できると思っている。問い、お弁当でもいいと思っていたが、実際すごく楽になった。答え、今は単身家庭や共働き家庭が多くなり、時代が変わった。お弁当が原因で不登校になることも。義務教育の間はどの子にも同じ昼食を行政として提供したい。自校方式は場所や費用、今後の生徒数の推移などがあり困難。試食をしたが自校方式と同じように美味しかった。親の試食で理解が得られるなら実施してもいいと思う。問い、小学校では子供が修学旅行に行っている時に試食できた。親が試食できればどんなものが提供されているのかが確認できて安心する。 答え、家庭で牛乳を飲まない子どももいる。給食で提供されていると3年間飲み続けるので、将来大きく違うと思う。播磨町は住民生活に必要な施設や医療機関などが少しずつ充実してきていると思う。理想を言えば産婦人科などもあればいいなと思う。以前は子供を産む世代に必要かと思っていたが、婦人科検診も進めているので、どの世代にとっても必要だと感じる。問い、稲美町にあるクリニックは予約も取れやすく、子宮がん検診と乳がん検診が同時に受けられてよかった。播磨町にそのような施設があるだけでも違うと思う。答え、若い世代が播磨町に住んで子育てしたいと思ってもらえるような環境整備をしていきたいと思っている。10月5日水曜日、18時から19時、輝きの北池コミュニティ、参加者12人。テーマ、ため池を通じたコミュニティ作り。問い、自治会長をしていて思うのが住民の規範意識の低下。若い人には丁寧な説明が必要で、自治会長が意思決定することや、自治会への広報配布料について疑問を持たれる。自治会というものを説明する冊子の配布が必要。答え、昔と比べるとコミュニティが希薄になってきている。播磨町も都市化してきて人と人とのつながりが薄れてきている。この度の大震災で地域のコミュニティが再認識されたと思う。町としても絆を深めるような方策に取り組まなければと考えている。広報配布料は自治会への支援にもなると思っている。播磨町に転入された人には転入時に自治会に入りましょうというチラシを配っているので、自治会の中でも活用してもらえればと思う。また役員のしおりなどを作ることも一緒に検討していきたい。問い、7月の訓練は自治会長だけだったが、防災担当も一緒であればよかった。答え、自主防災組織の連絡会を結成したい。防災の研修会を12月11日に中央公民館で行う。防災の役員にも声をかけている。防災の役員も参加してもらえばよかったが、7月の訓練は自治会連合会のものであった。自治会、コミセン単位でも実施することもできる。また、ワクワク講座は防災ほか様々な講座を開いているので活用していただきたい。自主防災としてコミセン単位で情報交換できるように話を進めている。問い、転入の際、自治会活動を具体的に PR する必要がある。役員になれば自治会の大切さがわかる。防災無線を有効活用するため、毎月1日を防災の日として呼びかけ、意識づけをすればどうか。答え、現在は防災行政無線で夕方に曲を流している。台風12号の時にも利用した。頻繁に使うといざという時、真剣に聞いてもらえないのではという懸念がある。問い、防災の意識づけは必要であり、日を決めたら大丈夫なのでは。答え、多額の費用をかけて設置しており、有効活用したい。担当グループと相談し検討する。問い、北池の浸水性を高めるため花を植えたらどうか。北池をウォーキングしている人がいるので、一周何メートルか表示するものがあれば、親しみを持ってもらえる。犬の散歩でマナーの悪い人がいる。環境条例ができたので、近隣の自治会も含めて北池あたりをモデル地区にできないか。答え、花がたくさんあるところは環境としても好ましい。町として花の苗を配ることなどは検討できると思う。要望書も出てきており、北池に街灯設置を予定している。犬の散歩についてはモデル地区を試みる地域があってもいいと思う。地域の総意として提言してほしい。問い、 北池コミュニティのつながりで挨拶を交わすようになった。それがコミュニティだと思う。答え、まず地域の絆づくりは挨拶だと思う。これからも一歩先行く取り組みを行っていただければありがたい。問い、住民意識調査で播磨町の将来像として3位が自然豊かな町。ため池の周辺を交流する場所として散歩コースや釣りでもできればと思う。答え、町にいる時間が長い世代ほど自然が大切だと感じると思う。環境整備は町でも検討して実現させることは可能だが、その後どう生かすかは地域の力。具体的な提案があれば町として検討させていただく。問い、広場は避難場所になっているが、雨が降ったら水がたまる。芝生にしてほしい。答え、芝生は手入れが大変と聞いている。グランドカバーのような自生するものが根付けばいいと思うが、持ち帰り検討する。問い、水はけが良くないので樹木が成長しない。答え、高木が育つ土壌ではない。緑化の推進として花なども考えられる。避難場所であることを踏まえて具体的な提言があれば一緒に試みていきたい。問い、北池広場の街灯はいいが、池周辺に多く設置すると生態系に影響が出るので地元の意見をよく聞いてほしい。答え、現在検討しているところ。街灯を設置するときは、水利組合にも相談する。問い、もともと防災倉庫があるところに設置してほしいということだった。あまり明るくなってたまり場になっても困る。答え、メリット、デメリットを検討して、地域の人に喜んでもらえるような整備をしていきたい。輝きの北池コミュニティ。北池周辺の4自治会と水利組合で構成され、ため池の保全活動に取り組んでいる団体。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。町長と語ろうタウンミーティングを終わります。